大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。こんにちは、大岩健一です。先月ちょっと風邪をひいたのがなかなか抜けなくて、なんだか慢性鼻炎のようなことになってましてね、ここのところ鼻声がきつい時もあれば割といい時もあるんですが、そういう状態が続いています。今週は11月の終わり、例年通りの寒さがやってきたんで声はこんな感じで、すいません、失礼します。週間予報では長野県内北部の山沿いでは平地でも雪が降るなんて言われる季節になりましたけどね。まあ北進の皆さんは早めにスタッドレスタイヤに変えてる方が多いでしょうね。カレンダーを見ればもう来週は12月ですもんね。そういえばスタッドレスタイヤの CM っていうのは毎年9月の終わり頃からテレビで流れ始めますけども、まあその時期に早々と新しいのを買う人って多分ほとんどいないと思うんですけどね。そうだ、今シーズンは新しいのに変えなきゃって方は今頃買いに行くんじゃないでしょうかね。まあスタッドレスタイヤの世界っていうのは年々性能がアップしているようですからね、それを試してみたいっていう気持ちもあるんですけども、とにかくスタッドレスはノーマルタイヤよりだいぶ高いですからね。ノーマルの 1.5 倍くらいの値段ですよね。それが4本となるとかなりの出費ですから、まあいろいろ考えてしまうんですけども、例えばあるメーカーが去年までの一番上のクラスよりもさらに性能のいいのを出したと聞いても、値段との兼ね合いを考えますと、そうだな、私なんか一番上のじゃなくて2番目のでいいやと思っちゃうんですけどね。でも一番安いのは嫌だって思うような心理って誰にも共通するところなんでしょうかね。4ランクあるんだったらば上から2番目のあたりで OK という感覚ですけどね。安全のためならどれだけ高くてもいいとは思わないところが我ながら面白いなと思ったんですけど、今週はそんなことに気づきました。ほとんどためにならない話でごめんなさい。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週も1曲目はイントロがないので早速曲紹介を。遠藤京子さん、1984年の曲です。雪が降る前に。今週の1曲目、遠藤京子さんの雪が降る前にでした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーでかける曲はたまにやってます懐かしのテレビアニメの主題歌ではなくエンディングテーマのシリーズ、第何弾になるかはわからないんですけども、今回はキューティーハニーです。原作の漫画はハレンチ学園やデビルマン、マジンガー Z でもおなじみの永井豪さんですね。なぜそれをかける気になったかって言いますと、ちょっと前に飲み友達と喋っていたんですけどね、考えてみればハレンチ学園とかキューティーハニーなんてのは今の時代だったら絶対に漫画にもテレビのアニメにもなっていなかったよな、なんてそんな話で盛り上がったんですけどね。女の子の体を性的に大げさに表現しているなんていう批判が今だったらどれだけ出てくるかね。放送されたのは1970年代の初めですけども、まああの頃はおおらかだったというよりもそういう視点で物事を考えるっていうのが世の中にはなかったと思いますね。さてそのキューティーハニーですけども、ロボット工学の博士に作られたアンドロイドの少女キサラギハニーが悪の組織パンサークローと戦うっていう変身ものなんですけどね。例えば秘密のアッコちゃんのようにいろんな姿に変身できるところが女の子っぽいところだったんですね。昔風に言えばスチュワーデス、今ならキャビンアテンダントですけども、その他ロックシンガーやカメラマン、ファッションモデルなどなど。そして敵のパンサークローと戦う時にはキューティーハニーになっていろんな武器を繰り出すという話なんですが、アニメはまず1973年昭和48年の10月にテレビ朝日で放送が始まりまして、その4ヶ月後74年の1月から少年チャンピオンで漫画の連載がスタートするっていう今でいうメディアミックスの形だったんですね。キューティーハニーはボディーコンシャスの戦闘服を着ているんですけども、それが色っぽすぎると話題にもなりました。ヒロインのハニーの声はまだルパン三世で峰不二子の役をやる前の増山栄子さん。オープニングの主題歌は NHK のひょっこりひょうたん島のテーマでおなじみの前川陽子さんが歌っていたんですけども、2004年には佐藤恵理子主演で実写版の映画になってるんですが、その時はあの倖田來未が主題歌を歌ってかなりヒットしましたよね。そっちで覚えているっていう若い世代もいると思いますよ。 そして調べてみて初めて知ったんですけども、この実写版の時の監督、今やエヴァンゲリオンやシンゴジラで有名になった庵野秀明さんがやっていたんですね。これから聞いていただくエンディングテーマのよぎりのハニー、これもオープニングと同じで前川陽子さんが歌っています。ひょっこりひょうたん島の主題歌を歌っていたのが1963年で、中学1年だったという前川さん、この曲の時でも22歳という若さだったんですね。テレビアニメキューティーハニーのエンディングテーマ、前川陽子さんの歌でよぎりのハニー。ちなみに松本の夏祭り、松本ボンボンの歌、今でも最初のバージョンが使われているんですけども、この前川陽子さんが歌っているんですよ。キューティーハニーの2年後、1975年からなんですね。今週の蔵出しは1973年に放送が始まったテレビアニメキューティーハニーのエンディングテーマ、前川陽子さんのよぎりのハニーでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、昨日26日から県内先行ロードショーが始まった、ほとんどのシーンを千曲市でロケしている作品、ペルセポネーの涙です。今月の初めに試写会で見せてもらいましたんで、一足早くこのコーナーで取り上げましょう。主役の二人は仮面ライダーオーズで主人公を演じた若手成長株の渡辺修、相手役には大人への脱皮を図る剛力彩芽っていうコンビです。タイトルにあるペルセポネーというのは、ギリシャ神話の全知全能の神ゼウスの娘で、生と死二つの世界をめぐる大地の女神、冥界の女王と言われる女の神様なんですけどね。とご紹介したように、神話の世界を現代の日本、ひなびた温泉の町を舞台にしたレトロなファンタジーと言ったらいいでしょうかね。渡辺修扮する主人公の風太は、都会から千曲市の棚田の見える家に移住してきて、農業で独り立ちをしようと頑張っているんですが、なかなか思うような収穫が得られずにいました。しかも騙されて買わされた古い家や畑の代金を返せと、若い金貸しの大倉から迫られていたんです。そんな風太のもとにふらりと現れて、いつの間にか家に居ついてしまった実り、これが剛力彩芽ですけども、お金に困っている風太を見かねて、これを使ってと高そうな指輪を渡すんですね。ところが人のいい風太は、怪しい男の身の上話に引っかかって、その指輪を騙し取られてしまいます。男を追って温泉街を駆けずり回るうちに、ある酒場で妖艶な年上の女性陽子に出会った風太。陽子から実りの過去についていろいろなエピソードを聞かされるんです。それから風太は謎の多い実りの過去と向き合うことになるんですが、てんてんてんというようなストーリーなんですけども、特にこの後半の実りの謎を風太が解き明かそうとするあたりは、まさに大林信彦風のファンタジーの映像が続きますんでね。そうですね、ひなびた戸倉上山田温泉の街の景色とのギャップを楽しんでくださいね。おば捨ての棚田はもちろん、庵津の里に古い造り酒屋、そんな見たことのある風景が次から次へと出てきます。男好きのする陽子には橋本まなみ、謎の中年紳士に渡辺博之、金持ちの旅館の若旦那にはボイメンっていうんですか、ボーイズ&メンというグループの高山村出身の夕日くん、勇ましいの夕に大谷翔平の翔と書いて夕日って読むんですね。私はてっきり優勝だと思ってたんですけど、夕日と読ませるのは本名だそうですね。古川裕太くんに続いて高山村このところ頑張ってますね。その他にも SBC のアナウンサーやラジオパーソナリティも何人か出ていて、ちゃんとセリフのある役をやっていますしね。地元のエキストラも150人ほどが出演しているそうです。ひょっとしたら知ってる人の顔があるかもしれませんよ。寂しさもあるけど懐かしさを感じる千曲市のロケ地を訪ねてみるのもいいかもしれません。今日ちょうど今頃この時間、長野グランドシネマズでは主役の二人をはじめ出演者たちの舞台挨拶が始まる頃じゃないでしょうかね。今週ご紹介した新作映画は、ほぼオール千曲市ロケのペルセポネーの涙でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。1階の売店では長らく販売を見合わせていました大きいサイズのポップコーンの販売を再開しています。2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフがおすすめですよ。定番の塩味、キャラメル味と期間限定、数限定のチーズ味の3種類の中から、お好みで2種類の味をお選びください。 ドリンクとのセットもあります。ぜひお試しくださいね。またグラシネで販売している飲食物をシアターの中にお持ち込みいただいて、映画を見ながら食べたり飲んだりということもできます。なお飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今私の手元には来月公開される予定だった新しいミュージカル映画のチラシがありましてね、大きな文字でスピルバーグ監督伝説のミュージカルと書いてあるんです。ちょうど60年前の1961年の秋に公開されて世界中で大ヒットしたあのウエストサイド物語がスティーブン・スピルバーグによって蘇るんですけども、12月の10日公開の予定だったのが先週2月11日に延期されることが決まりまして、そこでちょっと早いですけどもね、60年前の方の作品のおさらいをしときましょうか。ロミオとジュリエットの悲しい恋の設定をニューヨークのダウンタウンウエストサイドに置き換えて、古くからそこに住んでいたポーランド系の移民の若者のグループジェット団とプエルトリコ系の新しい移民のシャーク団との対立を描く、映画にそんなに詳しくない人でもそこそこ知っているであろう有名なミュージカル映画ですよね。私も世代的にはあんまりよく知らなくて、中学生か高校生の頃に水野晴郎さんか高島忠夫さんが解説をしていたテレビの洋画劇場で見た記憶がちょっとある程度なもんですからね。今回のスピルバーグ版はしっかり見てみようと楽しみにはしているんですけども、1950年代の終わりのニューヨークの下町、お互いに睨み合っているチンピラの若者たちの構想にロミオとジュリエットならぬマリアとトニーの恋の当てはめてっていうのは、そうですね、昨今のアメリカの異民族間の差別とか対立という空気を反映したものになるんだと思うんですけどね、何度か予告編は見たんですが、1961年版に比べますと出演者が明らかにヒスパニック系の顔つきの人が多くなっているように見えましたね。その61年版はこの年度のアカデミー賞で作品賞をはじめ男女の助演賞、監督賞、音楽賞など10部門を獲得しているんです。助演男優賞はベルナルドをやっていたジョージ・チャギリス、助演女優賞の方はアニータ役のリタ・モレノの2人なんですけども、なんと今回のスピルバーグ版の総合プロデューサーは今年89歳になるというこのリタ・モレノなんですね。ずっと BGM で流れていたのは61年版の映画のサントラ版に入っているおなじみの曲ですけども、ではウエストサイド物語の61年版からトニー役のリチャード・ベイマーが歌うマリア、それに続いてマリア役のナタリー・ウッドとのデュエットのトゥナイト、2曲メドレーで聴いてください。公開が2月11日に延期になりましたスティーブン・スピルバーグが手掛けるウエストサイド物語、今回はタイトルがウエストサイドストーリーになっています。ちょっと待ち遠しいですね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1961年の秋に公開された元祖ウエストサイド物語からマリアとトゥナイト、2曲聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは高山村の泳ぐちくわさんです。どんどん寒くなってきましたね。お岩さんも風邪などに気をつけてくださいねって、この声で読んでたんじゃシャレになりませんよね。薬を飲んだり医者に行ったりしてるんですけど、ちょっと長引くかもしれませんよって言われてとほほな気分なんですけどね。泳ぐちくわさんも、私は喉が痛くなって早めに病院に行ったんですが、このご時世喉の痛みだけでも隔離されて大変でした。まあコロナは県内でもだいぶ収まってますから、まさかっていうこともないっていう、そういう安心はありますけどね。でも早めだったのですぐに治りました。よかったです。風邪は初期消化が第一ですもんね。ペルセポネの涙公開されますね。お、情報入ってますね。長野出身の夕日くんが出演していますね。我が高山村出身で長女の同級生です。あ、そうですか。中学校でもそんなにクラスは多くないでしょうからね。村では誰もが知っている有名人なんでしょうね。同級生たちはみんな映画を見に来てくれるでしょうか。いやいや、高山村の村民全員来てください。村長さん声かけてよろしくお願いします。そして続いては長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。 23日の火曜日第115回を回数までちゃんと書いてくれました。長野恵比寿港演歌大会が行われましたね。花火ね、去年は中止だったから2年ぶりでしょうか。1年空けばそうです、2年ぶりです。うちからもよく見えるんですよ。今回は若里、八島、地月山、青森と4カ所で打ち上げたみたいです。あ、そうですか。やはりこれはコロナ対策として、1カ所だとそこに人が集まりすぎてしまうからっていうんで、分散するという対策だったんでしょうね、きっと。仲間の一人は丹波島の橋まで行ってきたそうです。火曜日の夜はどうだったかな。ちょっと寒かったですよね。私はケーブルテレビで見せてもらいました。そうですか。まあ、うちから見えると言っても、ケーブルテレビの映像ほどアップでは見られないでしょうからね。きっと窓の外から本物の音が少し遅れて聞こえてくるなんてことになっていたんじゃないかと思いますけど、夕方6時からドドンと始まって30分で終わってしまいましたが、久しぶりに見られてよかったです。また来年の開催を楽しみにしていますと、お書きですけどね。1年後のことよりも、とにかく第6波がやってこないってことはありえないんでしょうかね、医学的に。もうそうすればね、年明け以降はマスクさえしていて、あとは消毒なんかも怠らなければ、それで大丈夫ですよってのが続いてくれるといいんですけどね。そしてこちらも書き出しは花火の話題ですね。長野市の猫道探検隊さんです。23日は2年ぶりの恵比寿港花火大会が開かれました。時間は40分と短めでしたが、おっと、さっきのニャンさんと10分ほど差がありますけど、これはどこで生じた差なんだろう。打ち上げ場所が青森、若里、地月山、八島と4カ所で分散しての打ち上げとなったため、なんと我が家の2階から見ることができました。うちからは八島が一番近く、2キロくらいの距離がありますが、一尺玉などは6秒遅れの音も周りに響いてとっても大きく見えました。テレビの画面よりもやっぱりリアル花火ってとこですね。コロナで開催中止など大変なこともありましたが、こういう変更なら大歓迎です。どうでしょうか、来年はコロナが全く収まって、一昨年までと同じようになっちゃうなんてことにね、なると残念ですけどね。そして今週のか、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は加山雄三さんですけども、加山雄三さんといえば先日赤ひげを見てきました。あれ、ひょっとして午前10時の映画祭でやったんでしたっけ。チェックしてませんでした。20年くらい前にビデオで見たことはありましたが、映画館の大きなスクリーンでの上映、デジタルリマスターを施していることもあって、白黒の映像がメリハリがあってとっても綺麗で、内容も素晴らしく、あっという間の3時間半でした。結構長いんですね。でもあっという間だったと。反則ですが、今年一番の映画です。映画館で見ることができてよかったですと。やはり午前10時の映画祭はいろんなところでそんな形での評価を得ていますよね。私、赤ひげってちゃんと見た記憶ないもんですから、そこまでお褒めのコメントがあるということはね、まあ我が家のパソコンではなく、ちょっと大きめのテレビでね、 DVD でも何でもいいから一回見てみたいと思います。加山雄三さん、曲もいっぱいありすぎてタイムリーではありませんが、幸せだなぁは我々の世代の結婚式でも歌われていましたし、君といつまでもね、岩谷時子、段光作作品は名作ばかりだし、それでも一つ挙げるなら、山下達郎さんもカバーしているブーメランベイビー、知らねえ。あ、達郎さんカバーしてんですか、それも知らなかった。当時オーストラリア人の彼女がいて、国に帰るからと送った曲だそうで、若大将次元が違いすぎますってね。いや、いろいろと今回加山雄三さんのことを調べたら、岩倉朋美の親戚の末裔だとか、1966年にビートルズが来日した時には、彼らが缶詰になっていたホテルに加山雄三さんは訪問が許されて5人ですき焼きを食べたとかね。そんな風にインターナショナルで、そう、次元が違いすぎますよね。さあ、加山雄三さんの3曲、デビューから現在まで歴史は長いですからね、曲もたくさんあります。私が選んだ3曲は何でしょうか。もうちょっと待っててください、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。 その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週はくまチーズさん、またまたお久しぶりでメッセージを入れといてくださいました。毎週欠かさずに聞いて、その度に投稿にはこんなこと書こうかなどとイメージしては結局できずに過ぎてしまいまして、今回もお久しぶりです。2ヶ月ぶりぐらいでしたっけ。いいんですよ、忘れずに覚えててくださってるだけで。今回ようやくリスペクトを見に来ることができましたが、残念ながらあまり時間がなかったんで見る前に書いています。終わりの時間を考えると急いで家に帰んなきゃいけないし、始まる前時間があるから書いとこうってことになったんですね。いろいろ書きたいことがあったのに残念。畑ヨークかっていうメッセージですけども、次回はお久しぶりにならないうちにまた投稿しますとね、書いてくださってます。こんなこと書こうかと思ってもメモしとかないと忘れますからね。何か思いついたらどこかにちゃちゃっとメモしとくってね。私の場合どこにメモしたかを忘れてしまうことも最近あるんですけど、じゃあ次回はぜひこんなこと書こうかと思ったことをしたためてくださいませませ。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、ただいま好評上映中、西島秀俊、内野聖陽2人のボーイズラブを描いたテレビドラマの劇場版ですね、昨日何食べたの主題歌に使われています、スピッツの新曲大好物。ただいま新作映画として公開中の劇場版昨日何食べたの主題歌に使われています、スピッツの新曲大好物でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目のカですね。これまでカは甲斐バンド、狩人、河合直子に柏原芳恵、海援隊に釜谷津博士、そしてガロ川島英吾とやってきまして、今回は今月の初めに文化功労者に選ばれた加山雄三さんです。1937年昭和12年生まれの84歳。この何年かちょっと体調を崩したなんてニュースも何度かありましたけども、文化功労者受賞の記者会見では元気な姿を見せていました。お父さんは戦中から戦後すぐにかけての人気俳優上原健さんというのは有名ですけども、幼い頃加山さんは病弱だったために上原さんは環境のいい湘南の茅ヶ崎に引っ越したんだそうですね。湘南との縁はそんな形で生まれたんだそうですけども、その甲斐あって高校時代から夏はマリンスポーツ、冬はスキーに勤しんでいたとのことですね。またそれと同時に中学生の頃からエレキギターを始めて音楽にも目覚めていたんです。慶応大学を卒業した1960年、昭和35年に東宝に入ってこの年スクリーンデビューしています。三船敏郎や高峰秀子主演の作品に脇役でちょっと出るんですが、翌年61年には早くも主役を務める若大将シリーズの第1弾大学の若大将がヒットするんですね。若大将シリーズはこれ以降ほぼ年に2本のペースでトータル17本が71年まで続くんですが、歌手としてはこの大学の若大将と同じ時期にデビューしています。中でもビッグヒットになったのは65年のエレキの若大将の主題歌に使われた君といつまでも、レコードはなんと350万枚ほど売れたと言われているんですけども、これ当初は B 面に入る予定だったんだそうですね。関係者の評判があまりにいいんで急遽 A 面になったということなんですけども、今日はあえてその君といつまでもの B 面に入った加山さんが中学2年14歳の時に初めて作曲した夜空の星を聴いてください。中学生の時に曲だけ作っておいたのをレコードの発売に合わせて岩谷時子さんが詞を作ったんだそうです。加山雄三さんの1曲目、今聴いてもエレキがかっこいい、夜空の星。加山さん以外のバックの演奏は寺内武史とブルージーンズが務めているんだそうです。加山雄三さんの1曲目は夜空の星でした。その時代若大将シリーズと並行して黒澤明監督の椿三十郎や赤ひげ、成瀬幹雄監督の乱れる、それに岡本喜八監督の大菩薩峠などにも出演しているんですけども、その間に上原健さんと親子で経営していたサザンの歌にも出てくる茅ヶ崎のホテルパシフィックが倒産して借金を抱えてしまったり、北海道のスキー場で雪上車にはねられて大怪我をしたりと不運な出来事も多くあったんですね。ベスト10に入るようなヒット曲の方は映画の主題歌を中心にお嫁においでや美しいヴィーナスがチャートに入っています。 そしてドラマから生まれたヒット曲といえば1976年昭和51年ですね。妹役は中田喜子さんでしたが、日曜日の9時からの日曜劇場の枠でシリーズで放送されましたドラマ僕の妹にの主題歌、久しぶりのヒットになりました。加山雄三さんの2曲目は僕の妹に。レコードセールスはトータル15万枚。加山雄三さんの2曲目は僕の妹にでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は加山雄三さんの3曲をやっています。フォーク調の旅人よとか海その愛など大きなヒットにはならなかったものの、加山さんの代表作と言われる曲は他にいくつもありますよね。92年には24時間テレビのテーマ曲にもなっているサライを出していますが、今日の3曲目は1988年昭和最後の年63年ですが、国鉄から民営化されて間もない JR 東日本のイメージソングに使われた曲。作詞安井和美、作曲は加藤和彦という2人ですが、お父さんの上原健さんに続いて妻の松本めぐみさんと2人でフルムーンの CM に使われた曲です。その後 JR 東日本の特急列車の車内 BGM にもしばらく使われていたこんな曲を。加山雄三さんの3曲目はちょっとだけストレンジャー。特急あずさだと松本から新宿に着く直前に車内 BGM で流れてきたんですけどね。当時の特急あさまはどうだったでしょうか。加山雄三さんの3曲目はちょっとだけストレンジャーでした。その少し前86年には NHK の紅白歌合戦で白組のキャプテンの司会を務めて、初出場少年隊の仮面舞踏会を仮面ライダーと紹介したのも当時笑い話になりましたよね。今週のインデックスは加山雄三さんの3曲でした。ということで来週は木に行きます。木はこれまでキャンディーズ、木杉孝雄、岸田聡、吉川晃司に菊池桃子、木の内みどり、それからキャロル、北島三郎とやってきまして、ついに木も来週は木で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲ということになりました。そうですね、仙台出身でポップコーンで有名になった男性とか、五木ひろしさんとデュエットを歌って80年代にヒットした女性とか、何か思いつく歌手や曲がありましたらメッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。結局最後まで声はこんなで申し訳ありません。失礼しました。今週ではラストになりましたが、長野市の高田人さんのメッセージをご紹介しますね。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は加山雄三さんですが、思い出やエピソードなど特にないので、前回の課で取り上げられたけどメールできなかった川島英吾さんについての思い出を少しだけ書きます。お、どんなことでしょう。私が中学生の時にあのねのねが主演した冒険者たちという映画があったんですが、映画館ではなくて地域の音楽センターで上映されました。友達に誘われて行ったんですが、なぜか上映前に川島英吾さんが前座というかミニライブ、ギターの弾き語りを始めたんです。映画とセットになっていたんですね。当時私の中では無名のちょっとむさ苦しい大男がギター一本で歌い出したので、シンとしてしまい、全く盛り上がらないまま2曲目が始まった時だったと思うんですが、観客の中の誰かがおそらく小銭を投げて、おひねり代わりですかね、それが川島さんの目に当たってしまったのです。いたと言って黙ってしまった川島さん、会場はさらにシーンとなって、数秒後怒ったように立ち上がって引き上げていってしまったんです。あらあら、ざわつく会場。ただ映画が見たかっただけなのに、なぜか待たされる状況になってしまって、数分後川島さんが戻ってきて続きを歌い始めたんですが、ずっと観客の方を向かずに背を向けて数曲歌い続け、終わっても振り向くことなく帰っていったのでした。川島英吾さんが売れ始めたのはそれから数年後。テレビやラジオで目にし耳にするたびにあの時の背中を思い出していました。その後やっと見られた映画はよくできていたと思うんですが、 DVD 化はされていないようなので今では見られそうもなく残念です。その状況を想像するだけでなんかシュールで怖い時間でしたね。以前インデックスで川島英吾さんをやった時に、いろいろと調べてるうちにあのねのねと同じ事務所にいたり、そんな縁があったようですね。映画を制作してついでにこれから売り出す川島英吾、名前と顔を覚えてもらおうというような作戦だったんじゃないでしょうか。 その前座というかミニライブ、川島英吾さんは自己紹介したりお客に向かって愛想振りまいたりしなかったんでしょうね、きっとね。いやいや、貴重な経験のエピソードを送っていただきましてありがとうございました。また何か他にありましたらって、そうはないでしょうけどね、教えてください、よろしく。お送りしていきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。来週までにはこの声は治ると思うんですけど、さようなら。